長崎で親子2代60年にわたって被爆者と白血病の関係を研究してこられた医師で、自らも被爆者の友永正夫さんも、正夫さん71歳にお話を伺います。1回目の今朝は永井博士の最期を看取った父です。友永さんの父正信さんは長崎のカレーなどで世界的に有名な永井隆博士の主治医で、その最期を看取った人。白血病に取り組む永井博士の話を父から聞き、父の後を追うように長崎大学医学部を卒業後、父正信さんが教授を務めるその部門原研内科に入局、同じ道を進むようになりました。父正信さんが亡くなった後も被爆者の治療や原爆放射線の人体への影響を研究してこられ、今年日本赤十字社長崎原爆病院長から恵みの丘長崎原爆ホーム診療所長に就任されました。聞き手はラジオ深夜便の水野貞彦ディレクターです。
友永さんが今年の4月から恵みの丘長崎原爆ホームの診療所長に就任されましたが、このホームではもう40年前から皆さんの面倒を見てらっしゃるんだそうですね。
大学を1968年に卒業しましてですね、昭和43年ですが、はい、それ以来ですね、ずっとですね、そこで診療を週に1回やってましたね。
じゃあもう長いからもう皆さんとも顔なじみになってらっしゃる。そうです、
被爆者の平均の年齢が今79歳になってきてるんですね、はい、だから非常に高齢の方が入所されてます、はい、80代90代、時に100歳までおられますね。
あ、そんなになりますかね、
はい、かなり毎年何十人かの方が亡くなっていかれますね。
うん、まあ、先生にとっては、もうその40年もやってきてるわけですから、ここからどういうふうにするかっていうのも難しい問題じゃないですかね。
そうですね、被爆者の方現在でもね、やはりがんがやっぱり多いんですね。だから高齢になられてからもがんの発病がありますのでね、まあ、それをできるだけ見逃さないように早期に発見してね、治療ができる場合はさっと治療に持っていくとかですね、そういうことが一つ大きな課題ですね。
白血病の方はどうなんですか？
白血病もね、僕らが第二の白血病と呼んでますね、はい、骨髄異形成症候群というちょっと難しい名前の病気があるんですね、はい、英語で略語で MDS と言ってるんですけども、これがね、最近被爆者の中に増えてきてるんですね。で、この病気もやはり見逃さないようにということを気をつけてます。
被爆者の中に増えてるっていうことは高齢になってから出てくるってことですか？
これはね、普通の日本人も高齢になるとこの MDS という病気が増えてくるんですね。なるほど。だけどそれを上回ってね、2キロメートル以内の近距離被爆者にはこの MDS が3倍ぐらい増えてるんですよ。
そうなんですか。
これを見逃さないようにしないといけないということですね。で、今はいろいろ治療ができる病気になってますのでね、はい、早期発見を心がけてます。
なるほどね。ところで友永さんは2歳の時に被爆されたと。
2歳2ヶ月ですね。
2歳2ヶ月、はい、全く覚えてらっしゃらない。
そうなんですね、記憶がないんですね。それでもっぱら母親からの、記憶のなんて言いますかね受け継ぎというかな、それでお話しすることになりますね。
爆心地からはどのくらい離れてたんですか？
直線距離で言いますと 2.7 キロですね。
2.7。
ただし私、爆心地と私のその当時住んでた家の間に小高い、100メーターぐらいの丘がありましてね、これが少し爆風を軽くしたんじゃないかなとは思ってますけどね。
あ、それで助かった、ということ
だけど、家は2階建ての家はもう瞬間的に、全壊してるわけですよね。そして10分後にはもう猛烈な火災が襲ってきましてね、でそこから2階に寝てた私を母親が慌てて1階から駆け上がってきて、 幸い梁の下に挟まれてなかったので、助け出して、近くの神社の境内に避難したというのが我々親子の原爆体験ですね。
あ、そう
です。母親はその時少しやけどを、顔面に軽いやけどをしたという、うんうん、
じゃあ友永さんとしてはその時の影響というのは今も全くないんですか？
2.7 キロというと、そのまま放射線が直進してきてればだいたい20ミリシーベルトぐらいを浴びている計算になるんですけどね、
はい、
今の計算方式によりますとね、
うん、
で20ミリシーベルトというのは人体影響があまりはっきりしない低いレベルなんですね、
うん、
でこれまで原爆の放射線で僕が何か病気になったということはありませんでした。
うーん、でもご自身が被爆者であるということはどこで意識されたんですか？
まあ、本当に意識したのはやっぱり物心ついた後ですから、中学から高校時代ですね、
はい、
この頃ね、我々と同じ被爆者 の、 その思春期の子どもたちから白血病が出てたんだね。
同年齢の
同年齢ぐらいの人たちからね、
はあ、
でこれは白血病という病気、まだよく僕も分かりませんでしたけどね、理解しませんでしたけども、はい、怖い病気だと、一旦発病するともう治らないということでね、
うん、
まあ、自分も可能性があるんじゃないかなとちょっと不安にはなりましたよね。
うん、
まあ、それで医学部にその後入学してですね、
はい、
6年間勉強する間にかなり白血病は勉強しましたね。
やっぱり、
でたまたま私の父親が白血病の専門家だったもんですからね、
はい、
その父親が主催していた原爆の研究所の内科の方にですね、うん、入局したわけですね。
あ、
そこで原爆の研究も始めたわけですけどもね、
うん、
まあ、これが現在まで続く私のライフワークになってしまったという。
なるほどね。お父様は被爆者ではないんですか？
僕の親父は戦前の施設卒業でですね、
はい、
陸軍航空隊の軍医になりましてですね、
お、
最初はビルマですね、今のミャンマーですね、はい、それからベトナムで勤務して、終戦時は台湾に逃れてきてたんですね、
うん、
でそこで長崎に原爆が落ちて全滅したということで、一旦私の父親は親子とも死んだだろうと、
うん、
諦めたわけですね。ところがしばらくして長崎からハガキが捕虜収容所に来ましてね、
うん、
二人とも無傷だったということで、喜んでいたわけですね。
あ、それお母様が出された。
そうそうそう。そして1年後ぐらいに日本に帰ってきまして、
うん、
大学病院の医者として復帰するわけですね。
ああ、そうですか、
はい、
で、お父様は永井隆博士の主治医だったって、これはどういうことだったんですか？そうです
ね、これはね、もともと永井先生が医学部の学生の頃にバスケットボールをやってたんですね。
バスケットですか、ね、
で非常にうまい人だったらしいですけどね、その頃中学生だった私の父親は指導を受けたんですね。でしょっちゅう永井先生の、永井先生まだ学生時代ですけども、のところで来てちゃんぽんとか食べさせてもらったりねその非常によく知ってたわけですね。ところが軍隊から帰ってきてみたら永井先生が白血病を発病されてですね、慢性白血病ですけども、お前内科医だから主治医になってくれって言われてですね、
うん、
それで白血病の勉強も同時に始めて、いたわけですね。
ほうほう。
ところがそれから 2,3 年経ってということは原爆から4年ぐらい経ってですね、
うん、
白血病が広島も長崎も被爆者の中にポツポツと出始めたんですね、
はい、
それで、まあ、数少ない白血病の専門家ということでいろんな統計を取る研究をして、うん、世界で初めて原爆の放射線の影響で白血病が長崎広島で出だしたということを世界に英語の論文で発表したわけですね。
お、
そこからが原爆白血病の研究のスタートだったんですね。
あ、そうですか、はい、とお父様はもともとはその永井博士の後輩で、
後輩ですね。で内科医をしてたので、 中井先生は放射線科医で内科医じゃなかったんですね。
放射線科医ですか。
それで当時の最先端医学が放射線科でしてですね、レントゲン博士 の1895年の発見以来ですね、当時は最も先進的な医学だったんですね。
あ、レントゲンですね。
そこで随分レントゲンを使った実験とか、診療されてですね、多分被爆しておられたんじゃないかと思うんですね、放射線をね。
そのために原爆の被爆よりもむしろそちらの被爆の方が、
そのためにね、昭和19年ぐらいからちょっと具合が悪くなられてですね、診断がついたのは昭和20年、もう原爆の年になってはっきり白血病と診断をされるんですね。
でも原爆の落とされる前、
数ヶ月前だと言われてますね。
あ、
で自分で自分の脾臓が大きいのを放射あれ X 線の透視で見つけて内科に行って白血球を調べると、白血球が20万というふうに多くてね、で診断を受けるんですね。その時私の父親は戦争で戦地に出征していたわけです ね、
はいはい、
帰ってきて中井先生が闘病生活に入っているというのを知ったわけですね。
なるほどね。でも大学時代のバスケットボール部の先輩と後輩っていうのはなんか奇遇ですね。
そうですね、スポーツマン同士でやっぱり気楽に主治医になってくれというのを頼まれて、また気楽に引き受けたんですね。
友永さんも結構大きな方ですけども、じゃあお父さんも永井さんも、
永井先生もですね、当時の男性の中では大きい方ですね。私の父親もそうでしたけどね。私はその二人よりもちょっと背は低いんですけども、やっぱりバスケットはしてました、学生時代
ですね。あ、そうですか、
はい、今長崎のバスケットのね、県協会の会長をしてるんですよ。
あ、そうなんですか。でもそれ分からないもんですね、その、お父さんですから長い博士からずっと伝わってきてるっていうのは。
そうですね、まあ偶然なんですけどもね、
そうですね、
ちょっと因縁めいたところがあってね。
そうですよね。で、長い博士っていうのは非常にこう謹厳実直で真面目なんだけどっていうふうに私たちは伝わってたんですけども、いやそうじゃないよっていう人がいらっしゃるって。
それはね、むしろ逆でね、結構ねひょうきんなとこもあってね、
あら、
酒飲みでね、長井先生はそんな謹厳実直で映画で描かれてるような人じゃないという人も多いんですよ。
あ、そうなんですか。
そういう長井先生が原爆爆発時の放射線科の助教授だったんですけどね、そこで大学病の中で被爆して重症わけですね、そして緊急手術で命を取り留めて、で3日3晩不眠不休で被爆者の救護に当たるわけですね。
そうですね。
それでその後自宅まで、近くにあったご自宅まで帰られたら、奥さんのみどりさんとですね、みどりさんが台所で白骨に なっているのを発見するんですね。
うわ、
その時に首にかけてたロザリオがその骨の中に埋まってたんでね、
は
本人だと確認できたというのが長崎の鐘の中に書かれてますよね。でその骨を手ですくったけども骨が崩れたと、サラサラとね、まあ、そういう記述は本当に涙を誘いますよね。
私はロザリオの鎖っていう本を最近読んだんですけども、
はいはい、
その中に友永さんのことが書かれてたんですよね。
ああ、そうですか、
はいはい、一緒になんか大村の方へ疎開をされてたという。
永井先生はね、爆心地からそうですね、500メーターぐらいのところにあった自宅の後にね、
はい、
女庫堂というのを近所の人たちがバラックのちっちゃい家をね、4畳半だけの、一間の家を作ってくれたので闘病生活をしておられたんですね、でそこがお子さん2人、誠さんと長男の誠さんと妹の茅野さんを2人育ててたんですけど、なかなかもう病身であるしね、世話できないということで、誠さんの方、私の父親がその後3年ぐらい大村というところで疎開してましたのでね、
はい、
預かったんですね。で私と誠さんは10歳ぐらい年齢が違うんですけども、兄弟みたいにして、育ったわけです、
はい、
まあ、そういう関係で永井先生のところにも時々お邪魔したりしてね、まあ時には勉強しよるかって頭を撫でてもらったりしてたわけですね。
はい、怖い方でしたか。
いやいや、もうそういう怖い人というイメージは全くなくて、
なくて、
もう優しいですね。
あ、
本当に 優しい人でしたよ。目が大きくてね。
そうですか。じゃ あの息子さんとはその後こう大きくなってからも、
もうずっとあの生涯、兄弟みたいにね、お付き合いしていただいてました。誠さんはあの時事通信という新聞社のですね、新聞記者になりましてですね、ベトナム戦争の頃にちょうどあの最後に特派員でしたね。でその頃もずっと文通してたんですけども、彼が最後で日本の朝日新聞を見てたら、僕の親父が癌になって死んだという記事が出たんですね。それで驚いて送ってきましたね、手紙をですね。そういうこともありました。
あ、そうですか。じゃあ最後、永井博士の最後を見とったのもお父様。
これは昭和26年なんですけどもね、永井先生はあの慢性白血病だったんですけど、その中でも結構長生きをされてましてね、その期間は永井先生が17冊ぐらいのあの長崎の鐘をはじめね、先ほどのロザリオの鎖ですね、まあ、そういう本を書かれる時間として非常に貴重な時間がね、作られたんじゃないかと思うんですね。まあ、その治療を陰で、やってたのが、支えていたのが私の父親だということになりますかね。当時のお薬とかなんかの記録もいろいろ残ってます。
まあ、そうすると友永さんは、まあ、お父様の背中を見て、あるいは永井博士のそういう、まあ、
生き様ですね、
病気に対する、献身的な生き様といいますかね、そういうのをご覧になって、
そうですね、
永井先生は、
そうですね、まあ、まあそれが直接動機ではなかったんですけども、大体私のうちが代々医者だったもんですからね、まあ、そういう意味ではあの原爆にあったところも私の祖父が小さな医院をしてた、家でしてですね、まあ、そういうことで医学部にはあの、まあ、後を継がんといかんかなということで、志したんですけどもね、その後あの自分のライフワークに原爆研究をしていこうというところは、やっぱり永井先生父親の影響というのがね大きかったし、私自身が被爆して多分放射線を浴びてるなということがあったもんですからね、その白血病をちょっと心配したということはありましたね、当時の状況からね。
やっぱりそうですか。
いつかもう被爆者から白血病が出なくなるだろうと思ってましたらですね、まあ、確かに出なくなったんですけど、一時期は。その後被爆者が高齢化してこられた今から10年ぐらい前からですね、今度第二の白血病と私どもが呼んでる骨髄異形成症候群というね、大変難しい名前の病気なんですけども、高齢者の白血病と言った方がいいかもしれませんね、高齢になって初めて発病してくるような白血病が、ね、また再び増えてきたんですね。でその人たちはみんなね、あの子供の時に被爆してる人たちなんですよ。現在平均年齢が79歳ですからね、69年70年前はみんな10歳とか9歳とかね、小学生だったとか小学校に入る前の被爆者なんですね、子供がねたくさんいたっていうのが長崎も広島もね大きな特徴なんですよ、その当時は。産めよ増やせよ政策の、まあ、結果と思いますけどね、その子供たちが今あの被爆者の中心になってるんですね。その人たちに昔たくさん出た白血病がまた今別のタイプになって発病しているということでね、これは取りも直さずあの被爆者の体の中で一生涯かかってあのそういう白血病を起こしてるんですね。で同時に他の臓器のがんも今多いんですよね、被爆者には。
被爆者に
持続してるんですよ、ということでね、原爆の放射線の影響というのはやっぱり生半可なもんじゃなくてね、やっぱり一回瞬間的に被爆しただけなのにね、その人の体の中にはあの生涯続くですね、がんとか白血病を起こす遺伝子のやっぱり損傷がね、DNA という物質がありますね、各細胞の中にね、そこに遺伝子が乗っかってるんですけども、そこが損傷された細胞がずっとやっぱり戦後被爆者の体の中に生きてるわけですね。そこからがんになる細胞がですね発生してくると。
相当しつこく残ってるわけですね。
そこまで最近分かってきたということも、まあ研究もしつこくやってきたんですけども、随分進歩したと思うんですね。だから原爆の放射線の影響が生涯続くということは 最近の一つの大きなトピックスなんですね。でこれはあの原爆が核兵器がね非人道兵器だということの一つの医学的なやっぱりあの証明になるわけですね、
うん、
これを最近は私国際会議とかね、
はい、
いろんな場であのそういうふうに主張しているわけですね。
うん、そのうん今分かってきたことが、うん、白血病とか被爆者の白血病が多いとかそういうことまた今出始めたということが分かってきたということはやっぱりそのお父様とか永井博士がずっとやってこられた、うん、そこがスタートになってるわけですか。
そうですね、確かに、永井先生とかですねその他の南西大学で生き残った教授の先生たちとかですね、
はい、
が原爆被爆者のですね基本的なあのデータをですね、
うん、
昭和もう20年原爆の後も2ヶ月から3ヶ月後ぐらいから取り始めてですね、これがもうずっと今日まで続いてるわけですよね。で長崎医科大学というのは原爆を被爆した唯一の世界で唯一の医科大学ですからですね、まあそれはもう大学の使命になってるんですね。でそれが現在まで続いてて私はまあ第三世代の研究者というような位置づけになるんですね。私の師匠の一丸道人先生というのが私の親父の直接の弟子なんですけども、
はい、
まあ、その次が私になりましてね、三代目の研究者ということになりますね。
あ、お父様の孫弟子になるわけです ね。
でそれは切れ目なくあのそれが続いてきたというのは、うん、もうやっぱりそれは長崎大学医学部にいた研究者としてはもう、うん、運命的というか宿命的なところがあるわけですね。
うん、まあ、長崎といえばもう江戸時代からここは先進的な医学を勉強している町っていうふうに私たち歴史でよく学びましたよね。はい
は
い、
それはあの私どもの医学部のオリジンといいますかね、
うん、
最初はあの1857年に長崎の小島というところに西洋式の初めての西洋式病院が完成するんですね。
明治のちょっと前ですね。
安政時代です。あの井伊大老の時代ですね。彼が認可してるんですけども、その時にポンペ先生というオランダから来た先生が非常に精力的にね、
うん、
あの教育を行いましてね、うん、西洋式の病院を江戸幕府が作ったわけですね、
うん、
これがあの私どもの病院のオリジンなんですね。ということで今から7年前に創立150周年の記念事業をやりました。
お、
もう150年経ったんですね、それからですね、
うん、
でそのそうですね、もう一つ前の時代にねちょっと面白い、これは一致なんですけど、シーボルト先生という人が長崎に1800ナポレオンの時代ですけどねに来てるんですが、これも有名な先生 で、
そうです、ね、
で日本全国にお弟子さんが広がっていったんですけどね、うんうん、シーボルト先生が卒業したドイツの大学がビルツブルグ大学というね、
うん、
ちょうどドイツのもうど真ん中のフランクフルトに200キロぐらいのところなんですけどね、
うん、
そこの大学を出てまだ若いうちに長崎に来たんですね、
うん、
このビルツブルグ大学というのはですね、あのその後1895年に X 線をレントゲン博士が発見した大学なんですね、はいはい、で1895年に X 線が発見されるとドーッと原子医学がですね、放射線医学と同時に原子医学ね、原子物理学がですね次々に発展していって、キュリー夫人のラジウムの発見とかね、それから中性子の発見とかですね続いていくわけですね、
はい、
でとどのつまりはね、原爆が製造されるところまで行ったというのが1900年から1945年の原爆までの歴史なんですね。だから X 線が発見されたビルツブ大学の出身のシーボルト先生が長崎にいたというね、
うん、
のも大きななんか、歴史的な意味でね、
うん、
一種のなんか因縁めいたところがあるわけですね、
うんうんうん、
そしてその後もう半世紀をしないで原爆が完成するんですね、
はい、
レントゲン博士の X 線の発見から半世紀後には原爆が完成して長崎に2発目の原爆として落とされると、
うん、
だからこの50年間の人類の歴史というのは まさに原子力の時代を切り開いた時代なんですね。そして本当に原子力による核兵器と原子力による原子力発電所とですね、核の時代と言われるものが1945年に開始されて現在まで続いているわけですけどね、その歴史的な連続線上に長崎というものがあってですね、で私はそこに1943年に生まれたということになりますね。だからやっぱり歴史的な波に翻弄されているところは感じますね。で現在までそれが自分の仕事になっているというかね、それから核廃絶運動を今やっているということも、まさにそういうところに根があるわけですね。
ある種の宿命みたいなもの、
ちょっと感じるところがございますね。
そうですか、はい、でお父様がやってたこと、長井博士がやってたこと、例えばどんなことをこうやってらして、それを自分で引き継ごうというふうに、
長井先生が闘病生活をしながらやった原爆の研究というのは主にですね、急性症状といいましてね、どういう放射線を大量に浴びた時に人間がどうなるかというのはこの時初めて分かったわけでね。例えばいろんな臓器がやられますよね。例えば骨髄が破壊されてですね、血液細胞を作ることができなくなると、すごい貧血がきますし、白血球も減りますしね。そうするとバイ菌の感染に弱くなりますね、そしてバタバタと被爆者が亡くなっていくとかね、そういう研究をされたわけですよね、私の父親はその後そういう急性放射線被爆で亡くならなかった、それを乗り越えた人たちが今度は 3,4 年後からがんを発病するとかね、白血病を発病するという事態にちょうど遭遇したわけですね、そこから研究が始まったと、で私が現在やってる研究はどちらかといえば私の父親が遭遇したその白血病の研究を途中から引き継いだわけですけどね、まあ、いつかは白血病の発生は被爆者ではもう見られなくなるかなと思っておったんですけども、兄計らいや現在まで続いているということですね、まあ、これが私のもう白血病の研究がもう生涯続いたということの一番の原因ですから、
今もその白血病の患者が出てきたというか、
そうですね、
これはどうしてかというところですか。
それはもうおっしゃる通り、学者としては研究者としては最大のその解明しないといけないと言いますかね、はい、なぜ被爆者の体の中でそういう白血病になるとかがんになるという宿命がね、一生涯植え付けられるかというのは、これはやっぱり遺伝子のレベルで今研究が進みつつあるわけですね、それは1945年の8月6日とか9日に広島長崎の被爆者の体を貫いたね、放射線ガンマ線とか中性線という原爆から発生した放射線が全身の体の細胞の遺伝子を多少なりとも傷つけているわけですよね、その傷がですねやっぱりずっと残るんですね、長年ね、体の中にね、決して洗い流されないというかね、拭い去られないというかな、その結果ですね一般の人よりも3倍とかぐらいにその白血病が増えるようなね、その条件付けがもうできてしまってるんですね、運命付けられていると思いますやっぱりね、まあ、そういうところが原爆核兵器が通常爆弾とは全く異なるね、非人道性を持つ一つの証拠になると思いますね、
白血病の患者があるときまた急に増えるということは、被爆していない人にも何かこう不安を与えるものではないですか。
そうですね、やっぱり放射線を浴びている人というのは今たまたまですけど、これも福島で100万人以上の人が被爆しているわけですよね、まあ、これはちょうど私が2.7 キロで被爆したね、20ミリシーベルトぐらいがもう最高レベルの福島では被爆なんですね、だから多くの人は数ミリシーベルトというのはね、非常に低いレベルにあるわけですね、だからだいぶ様相は違うんですけども、やっぱり依然として被爆する人が出ると、 放射線に被曝する人が大量に発生するというその社会ですね、うん、これがやっぱり原子力時代の一つの特徴ですよね、うん、それから核兵器はもう一つ日本人に忘れてならないのはビキニの水爆実験の時に被爆しましたね、焼津の漁船の乗組員が被爆しましたね、うん、まああれもありますし、それからチェルノブイリで、今度はベラルーシとか、うん、ウクライナの人々が被爆して、ここからは今までにも25年間に7000人ぐらいの子どもたちが甲状腺がんになってるんですよね、
うん、
そういう大変な状況が続いてるんですね、うん、で福島でも子どもたちが30万人くらい被爆してるんですね、うんうん、で被爆線量は多分低いだろうけども、果たしてチェルノブイリのように甲状腺がんが出るのかどうかということが非常に危惧されてるんですけどね、うん、で現在いろんな検診のデータからするともう数十人の甲状腺がんの子どもが診断されてるんですね、うん、福島の子どもでね、で果たしてこれがあの3年前の第一原子力発電所の事故のためのセシウムですね、うん、が放出されてこれで、被爆したり、あるいは放射性ヨウ素ですね、
うん、
を甲状腺に取り込んで甲状腺がんが出てるんじゃないかという疑いもやっぱり持たれるわけですね、うん、まあ、まだ結論はもちろん出てなくてですね、うん、今後やっぱり10年ぐらいはかかるんじゃないかと思うんですけどね、
うん、
非常にこの放射線と人類の関係に関しては原爆に始まってビキニがありですね、チェルノブイリがあり、また福島がありというのはね、どういうわけか日本が関係する事例が多いんですよね、うん、まあ、そういうところに、まあ、我々の研究が、まあ、役に立つと言ったらおかしいんですけどね、
うん、
非常に大きな意味を持ってきてるわけですね、
うん、
だから白血病がいまだに出るというところは被爆した人にとってはねやっぱり常に心配の種になるわけですよね。
そうですよね、
まあ、そういうことを、まあ、どこまで、だったら心配しないといけないとかね、ここからは心配しないでいいだろうとかいうこともまだ完全には確立してませんのでね、
うん、
まだまだやらないといけないテーマがたくさんあるんですね、
うん、
はい、
富永さんがお父様の後を引き継ぐ、やる、同じようなことをやるって言ったときに、お父様は何かおっしゃいましたか？
ね、僕がその父親の主催する内科に入って研究を始めた途端にね、
はい、
私の父親はがんになりましてね、残念ながらがんが進行して数年で亡くなったんですよ。それで、ね、あんまり研究の手ほどきをですね、
うん、
自ら僕にしてくれるという実機をは実現しなかったんですね、
う
ん、まあ、だけども時々話はしてですね、まあ、原爆の白血病というのは非常に重要なその病気でね、うん、人類がその放射線を浴びた時にまず出てきたのが白血病ですからね、
うん、
まあ、そのなぜその白血病になるのかというメカニズムの研究は大事だよということは繰り返し言ってましたね、
うん、
それは確かに未だに人間がなぜがんになるかとかね、
うんうん、
白血病になるかということは完全には解明されてないわけですからね、
うんうん、
その中でも放射線を浴びるとですね、そういう病気が普通の日本人の何倍かに増えるというのは大変なことなんですよね、
うんうん、
だからそのメカニズムに迫っていけるかなということで今まで45年間ですね、うん、ずっとやってきたということですね、
うん、親子合わせるともう60年ぐらいにな
るわけですね。ああ、そうですね、そうなりますね、はいはい、
で永井博士がこんなことをやってたということはお父様おっしゃってましたか？
永井先生がやられたのはですね、それはもう報告書になってましたからね。
あ、なるほど。
永井先生がね37歳ぐらいの時にまとめられたね、
うん、
報告書があって、当時の日本の社会に大きな影響を与えましたね、
うんうん、
原爆被爆者がいかにその放射線でですね、
うんうんうん、
苦しんだかということが報告書として、
うん、
きれいにまとめられていたんでね、
うん、
その頃はまだね原爆の影響というのはそんなに、ね、社会に公表されてなかったんですよね。
あ、
でやっぱり占領軍の意向もあったと思うんですね、
うん、あ、
アメリカがやっぱり原爆を使ってますからね、あんまりそういうことをオペラに報告できる状況じゃなかったんですよ、
うん
まあ、だけどそういう中でも僕の親父たちは英語の論文にして白血病が出てるとかね、
うん、
そういうことは学術的にはしっかり報告していたんですね、それがいまだに続いてるということになります。
ただすごい最後はもう病気との戦いをした長井博士ですけれども、そういう病気の状況とそれから臨終の時なんかはやっぱりなんかこう迫るものがありましたですか。
長井先生のご臨終の時はですね、私はその場にいなかったんですね、
はいはいはい、
私の親父が見届けたわけですけどね、だいぶ衰弱されましてですね、大学病院に、ずっと闘病生活しておられた女行堂というところから移って間もなくも亡くなられるんですね、大学病に到着してもう間もなく亡くなられるんですね、だからあんまり臨終の言葉というのがですね、たくさん残されてないんですよね、長井先生のご臨終の言葉としてはですね、で長井先生のご病気がですね、慢性白血病だったんですけどね、これはその後ね、1960年代になりましてね、染色体の異常が発見されてですね、さらに1980年代には遺伝子の異常まで見つかってね、そして、その遺伝子の異常で作られるですね、異常なタンパク質というのが白血球をめちゃくちゃ増やすんですね、これが白血病になるということが分かって、そのタンパク質を、ね、攻撃する薬が、ね、開発されたんですよ。これは1990年ぐらいの時ですけどね、
はいはい、
それはね、もうものすごい有効なこれまでなかったような抗がん剤になっちゃったんですね、それで現在長井先生と同じ病気の方はですね、 90% の方がその毎日薬を3錠ぐらい飲むだけでね、10年以上をもう白血病がない状況でですね、健康に生活できるようになったんですね。だから過去60、70年近くのこの原爆以来のね、期間に原爆で最も最初に起こった長井先生と同じ慢性白血病がですね、今はもう治る、ほぼ治る病気になってきたっていうね。これもね、私が長崎大学の医学部で40年、血液専門医としてね、やってきた時 の大きな進歩ですね、これは世界中でこの恩恵を皆さん受けてるんですけどね、毎年日本で数千人の方がこの慢性白血病になるんですけどね、その人たちの9割方の人はもうひょっとしたら治っていくんじゃないかというのは大変なことですよね。10年間でもう何万人かの人が、健康な状態に復帰できるわけですからね、長井先生がこれを聞かれたらもう本当にすごい時代になったねと言われると思いますね、確実に確実にね、
まあどんなに喜ばれるかですね。白血病っていうのはあれですか、私たちも簡単に治った人の話も聞くし、いやいや苦しんでる人の話も聞くし、
今永井先生のご病気の慢性白血病の進歩について、お話しましたけどね、白血病というのはこの遺伝子の変異で今診断するとですね、60くらいの細かい病気に分かれるんですね。
どの
遺伝子変異を持つかによってね、抗がん剤が効く効かないということも大体分かりますしね、で長井先生の病気のように特効薬が開発されたものもまでありましてね、すごい進歩してるんですよ、ところが全くその遺伝子の解明できない、治療が難しいタイプもあるんですね、で先ほど被爆者で最近多いという MDS という、日本語で骨髄形成症候群って言うんですけど、これもねどちらかというと治療が非常に難しい白血病なんですね、そういうことで大体7割ぐらいの人が治療がうまくいくようになったけど、3割ぐらいの人はまだまだ治療は厳しいと、治療成績が厳しいというね、 で骨髄移植というような新しい治療法もありましてね、ずいぶん進歩したんですけども、まだまだのところもあるわけですね、まあ、そこが今からの僕の後輩たちの仕事になってきますね。まあ、その時やはり常に被爆者の白血病、被爆者の骨髄形成症候群というのはね、結局そういう放射線によって起こった白血病がこういう研究の一つのなんていうか先頭を走ってるわけですね、突破口になっていくわけですね、だ将来は非常にいい薬がまた発見されていくことを期待してますけどね、
じゃあ友永さんは永井博士とスカラ・オトド様とそのお二人の、ま、医者としての技術、それから、考え方、精神的なものも随分引き継いで来られたということになりますか。
そうですね、まあ、私自身が被爆者だったのでね、
はい、
その白血病などの受け止め方が他の医者とはちょっと違ってたということでしょうね。
なるほど。
それが、まあ、その後の私の医者としての専門をどこにしてどういう研究をするかという、その進路を決めるときにね、大きな影響を、特に父親の影響が大きかったと思いますね。
なるほどね。